サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード5257ノバシステムですね。
はい、ノバシステムさんですね。上場されたのは昨年3月なんですが、会社の設立は1982年、今年創業42年なんですね。はい、システムインテグレーションとクラウドサービスの2つの事業を行ってます。はい、それから3期の中期事業計画発表してますので、はい、この部分じっくりお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード5257、東証スタンダード市場に上場されているノバシステムさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の吉山正康さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2023年3月に上場されました。会社の設立は1982年、今年創業42年目を迎えられます。本社大阪市西区に構えていらっしゃいますが、まずは簡単に事業内容も含めてですね、本社の自己紹介お願いします。
当社はスマートに働き、よく学び、よく遊び、夢や理想に近づくという経営理念のもと、事業としまして事務系アプリケーション開発のシステムインテグレーション事業とクラウドサービスの2つのサービスを提供しています。システムインテグレーション事業においては金融保険業界のシステム開発に携わり、中でも生命保険会社においては複数の保険会社におけるシステム開発の実績があり、現在も行っておる次第でございます。はい、創業当時から、はい、まず保険業界に特化した、
はい、
ここには日本生命さんの取引が始まったんですけども、はい、うん、このことにより業務知識に特化して、っていうのが非常に特徴的 で、
法律がありますからね。
はい、そうなんですよね。
もね、
はい、非常にその辺のノウハウが重要なところで、うん、ここに業界に特化したっていう戦略が構想したかな。
なるほど。
それで今日に至ってるのかな、うん、と思っております。
この業界特化型戦略って御社の資料で書かれてますけど、はい、これってやっぱりこのシステムインテグレーション事業においてはどこの業界に対してもやっぱりやってると。
金融保険業界向けシステムの開発を中心にやっておりましたけど、
はい、
3本目の柱として物流業界、うん、その他エネルギー産業、うん、商社、観光庁のシステム開発など全方位に手掛けております。
うん、
私どもの規模でやったらいろんな形に手出してるところあるんですけども、うん、はい、やはり特徴として業務知識がなければ、うん、やはりいいシステムが開発できない、はい、これが我々業務知識を持ってるっていう非常に強み、
うん、
そのためにいわゆるシステム開発におけて優位性が発生していると考えています。
さて、もう一つご紹介ありましたクラウドサービスですね。せっかくですので名前言いましょうよ。飲食店向け店舗運営支援システムがオーダーレボリューション、
はい、そうですね。
受付業務支援システムがアイウェルコ、
はい、
そして顔認証入退室管理システムがアイウェルコトール、
そうです
ね。これ全てSaaS型で、はい、ということですね。この飲食店向け店舗運営システムですね、オーダーレボリューション、これどういうシステムなんですかね。
タブレットでいわゆるセルフでオーダーするっていうシステム、これは10年前から提供しておるシステムでございます。はい、その他ポスレジ、新たにセルフレジを開発して提供している次第でございます。うん、それにより売上管理とクラウド上で管理できるシステム、うん、店舗の規模に関係なく最新のプロダクトを構築可能になっておる飲食店向け営業支援システムでございます。
顔認証入退室管理システムアイウェルコトール、こちらについても教えてください。
AI 画像認識技術に特化し、
はい、
我々自社で開発して、はい、いわゆるディープラーニング技術に進化することにより、
うん、
高度な認証マスクであったり、
はい、
いわゆるフェイクの判定であったりっていうふうに回避でき、はい、カード式タイプに比べれば、
うん、
かなり詳しく いわゆるカードの品質リスクがなかったり、
なるほど、
強固なセキュリティの管理システムでございます。私ども特徴としてはクラウド上でありますから、
はい、
いろんな営業所があった場合は、はい、カードキーなしで自分の顔だけでどこの支店のどこでも入れる、
はい、
また当然セキュリティかかってますから、うん、入れるドア入れないドアがあるっていうふうなのが大きな特徴でございます、うん、
はい、これは2つの事業、システムインテグレーション事業、クラウドサービス事業、ご説明いただきました。これ売上の構成比ってどうなってますか？
メインでありますシステムインテグレーション事業が前期、23年度 98.6%、
じゃあほぼ、
はい、まだまだクラウドサービスが、うん、我々成長を期待やってますけど、
ね、
まだそこまで行ってないのが実でございます、
うん、社長のお考えになられる御社の強みですね、教えてください。
先ほど申しましたように売上比率の 98.6% がシステムインテグレーションとお話ししましたが、うん、はい、このシステムインテグレーションにおけるのが我々継続案件が前年の約8割を占めておるっていうのが非常に安定した収益構造を構築していることが私どもの一番の強みと考えております、
はい、金融機関の構成比が強いっていうのはこれもやっぱり強みですか？
そうですね、やはり、うん、なぜ非常にここ強いかっていうとやっぱり業務知識、
うん、
業務知識我々持ってますもんですから、はい、オーダーがリピートオーダーが多い、うん、そのために継続案件、そしてもう一つは大型案件が多いんですね、うん、
はい、
大体1案件、うん、3年ぐらいのプロジェクト、うん、それがずっと常時動いている状況でございます。
はい、さて事業環境どう分析されていらっしゃるか、またそれを踏まえてですね、どのような成長戦略を描かれていらっしゃるかお話しください。
まず IDC ジャパン社の国内 IT 市場予測等でございますように、はい、うん、2023年時点で約13兆7500億っていう非常に大きな予測され、また26年まで3カ年では年平均 4.4% の増加、はい、15兆円強を予測されておりますね。そして私どもの当社のクライアントの上位7社の売上構成比が外注比が約5000億と我々は想定しております。
なるほど、
市場としては非常にでかい市場を我々持ってる、う
ん、まだまだ伸びしろそこの領域においてもあるってことですね。
そうなんですよ。
なるほど、
私ども持ってる案件だけで伸びてくる、うんうん、これが我々の強みと考えております。
はい、金融って特にそうですけど、近代化しなきゃいけない、モダナイゼーションって言いますよね。これが毎年毎年そういう更新需要ってものあるじゃないですか、毎年のように、
三菱 UFJ さんが2年前に発表したように、はい、うん、近代化のモダナイゼーションを2030年までかけて、うん、1500億かけてやると発表するように、
うん、
まだまだやっぱり金融機関は
で
キャッシュレス化に向けて非常に今システムが開発やっていってる、うん、まだまだ開発が足らないっていうのが状況でございます。
御社も2030年までのビジョン掲げられてますよね、はい、社会に影響を与える企業を標榜しスタンダード市場からプライム市場への移行を目指すと、さてその施策を教えてくださいということですけどね、
はいはい、今現在ではですね、社内で100億プロジェクトっていうのを作ってですね、はい、うんうん、今まず当面売上を100億にやっちゃう、
はい、
それでターゲットとしてプライム狙おうっていうふうな、まずそういう施策も引いております、
はい、
そのために今回中期計画を発表しましたけども、
はい、
この中でも毎年売上比で今期は売上比で 17.2% 増の63億5400万、
はい、
そしてその後2年間前期比で約 15% ずつ増収し、26年12月期には84億300万を見込んでおります。
なるほど、利益の方はどうでしょう？
今期は前期比で 16.8%、2期続けて前期 10%、11% っていう見込んでおり、うん、それに伴い営業利益もですねまだ低いんですけども、うん、今期 9%、 来期 10%、 26年には11%と考えております。
これは営業利益率ということですね。
はい、営業利益率で。
なるほど、はい、そのためのですね施策 そして M&A とか、この数字にはそれは入ってない
ということ ですか？この数字には含んでません。
なるほど。
だけど、M&A は考えております。
やっぱり考えているということですね、はい。さて、この中期事業計画ですが、どういうことを重要な、また重点施策として掲げられているんでしょうか？
私ども一番重要な KPI が人です。
うん、人。
この人ありきで、まずその中でも、プロジェクトマネージャーっていう育成が最大の課題と考えてます。そのために人的投資を積極的に行っていき、いわゆる技術のノバを作ろうと考えております。う
ん、ずいぶん賃上げされましたね。
今年で平均賃金が580万ぐらいになるんですけども、はいはい、やはり業界全体がまだ低い状態で、うん、今考えてるのはやはり業界のトップ水準まで数年かけて引き上げようって考えてます。
今期定期昇給とベースアップで平均 7.8% の賃上げ、5% をはるかに超える賃上げを実施したというところですが、やはり人材、ここの部分というのは大切だってことですね。
また当社での休暇制度はユニークで、はい、誕生日休暇、
はい、
結婚記念日休暇、
うん、
マタニティ休暇、リフレッシュ休暇というのがございまして、
はい、
1週間連続で5日間を取ってもらえる休暇制度がございます。
月曜から金曜まで。
そうです。
土日土日前後合わせて9日間の連続休暇になる。
そうですね、
はあ、
それを取ることによって、
はい、
またユニークな5万円の支給をするっていうのを制度として取り入れております。
休みを取ってなおかつ5万円いただけると。
そうです。
いうことなんですか。
はい。あと福利厚生の方ですけども、
はい、
箱根と淡路島に保養所を完備しております、
はい、
ここでユニークなのはですね、1利用に対してワンコインの利用を考えてます、
うん、どういうことですか。
1週間泊まっても
1
利用ですから、
はい、
1人当たり500円の施設利用料だけで泊まっていただける。
なるほど。
家族でみんなで泊まってもらう、はい、そのためにリフレッシュ休暇の5万円が生きてくるだろうっていうふうな制度でございます、うん、
十分お釣りくるじゃないですか
いやいや
あとですね、クラウドサービス、前期はまだ 1.4% の売上構成比ですが、ここの部分どうやって成長戦略として伸ばしていこうってお考えですか。
今回はですね、副社長に担当さしまして、
はい、
これをまず事業化していこうっていうふうな戦略を引いてます、うん、飲食店向けのオーダーレボリューションなんですけども、はい、これをさらなる利便性を高めるために、
はい、
まず今まではタッチパネルだったんですけども、うん、今回は音声で注文できるように変更しております。
声でも対応してくれるってこと。
また金融機関もしくは飲食のコンサル等の販売代理店を募集して、はい、これを販売促進を行ってまいります。またアイウェルコトールですけども、すで、
はい、
に導入済みの幼稚園等がございますので、
はい、うん、
まず幼稚園保育園、最近はやはりセキュリティが非常に厳しくなって、はい、家族が迎えに行く時でも、
うん、
そういう利便性を高めるために保育園、幼稚園を営業活動を強化しているのと同時に、もう一つは塾、学習塾への販売を強化しておる次第でございます。
株主還元について教えてください。
最も重要な経営課題と認識しており、配当成功 30% を目安として、来期2025年12月期より配当を実施する予定でございます。一株当たりの配当金予想ですが、2025年12月期は105円、2026年12月期は132円を想定しております。そして中長期的には配当成功 50% を目指したいと考えています。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
昨年上場いたしまして、今年が中期計画の一年目となります。投資家の皆様方にご支援いただけるような企業を目指して、これからも邁進してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
吉山さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、ノバシステムをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい。こちらですね、システムインテグレーション、
はい、
保険が強いんですね。それから、うん、金融機関、そして物流エネルギー商社、それから観光庁と広がっていると、
はい、
これやっぱりね、業務知識ってものをきっ っちりも持ってるということが信頼につながってて、継続率の高さにつながってるということですね、はい、いろいろとその、これからの3カ年の事業計画のところで述べられたこと、非常にですね、蓋然性の高い、これはいけるなっていうことをね、実直にお話しいただいたなという印象ですね、
はい、はい、ノバシステムさん、そうですね、はい、セルフオーダーシステムとかっていうのは、
はい、
私も本当に昨晩も使ったくらい、結構最近飲食店でよく見かけて主流になってきてますよね。
ただね、このね、SaaS の、売上ってシステムインテグレーションは 98.4% で、
はい、
ですので 98.6% なんで、残り 1.4% なんですよ、
うん、
だからまだまだ伸びる余地があるっていうことですよね、はい、この SaaS の方の伸びっていうのも重要なんですね、 KPI にこれからなっていくと思います、
はい、今日の一社ノバシステムをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、金利の話をねしようかなと思ったんですが、考えてみれば日銀の金融政策決定会合とですね、
はい、
それから FOMC と立て続けイベントありますんで、 FOMC については明日の朝ですね、議長の会見ありますので来週にしようかなと思います、
はい、
テクニカルの部分ですが、4月22日以降底値りのところから上昇に転じてきてますよ、トレンドラインがというお話してきましたけれども、
はい、
3万9100円台からそのプラス 5% 水準というのが先週3万9434円まで上昇したとご紹介しましたが、
はい、
日経平均それは3万9570円と、随分と上がってきたんですよ、
はい、
ですのでテクニカル的には再上昇に備える、迎えるタイミングに入ってきたと、はい、あともう一つね、明るいのがダウの方の RSI の14日ってテクニカルで結構見てる人多いんですけども、うん、その5日10日両方の移動平均を足してくださいっていうお話してました、
はい、
そうすると0から200の間でだいたい 60% から 140% の間をうねうねするんですよ、
はい、
それが今朝の段階でこれが60ぐらいまで来たのね、
うんうん、
67.04 でね、明日あたり底打ちするんですよ、
はい、
ただこの数字ってね、遅効性があるのね、
はい、
だから実際の指数としてはこれはね、5月30日の3万8111ドルぐらい、うん、ここのところがそこだった可能性があるということを示してるんですよね、
はい、
これもテクニカル的に、いいサインなんですが、うん、あとね、ハマスがね、停戦受け入れっていうので、昨夜からですね、いろいろニュース出てましたけど、またやっぱり違うぞっていう話、なんか数時間前にちょっと、交渉する用意があるって言ってたのはちょっと拒否っていう話が広がってますけどもね、
はい、
まあ当面まず明日明後日のところのですね、アメリカ日本の金融政策決定会合に関する部分、その施策をちょっともう一度、冷静にですね見ていきたいと思います、
はい、井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。